同人誌印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。先行者テレビコンサート、
はい、
おめでとうじゃない、いやまあおめでとう
おめでたい、
いや、もう大好評だったようですよ。
熱帯ですね。
ありがとうございます。レナちゃんもコーラスお疲れ様でした。いや11月はさ、なんだか、まあ、もちろんその先行者もそうですが、なんかスーパー戦隊スピリッツさ、
もうありまして、ね、
やったのがずいぶん前な感じしてさ、はい、あれも11月だよね。
あ、そうです、11月の頭で、
ね、頭でね、東京公演2日からやって、翌週大阪公演やって、ほんでその次またあって、その次の週が先行者でみたいな、はい、もう毎週毎週ね、
イベントが多かったですね。
で合間に結婚式なんかもあったりして、ね、
そう、
あの披露宴の司会を僕がやって、二次会の司会をレイナちゃんがやったっていう、
ね、びっくりしました。
そんなのがあったり、
ありました。
ね、11月もバタバタでございましたが、そうこうしてるうちに、バタバタといえば師走ですわ。
わあ、そっか。
もっとバタバタすんだよこれから。
そうなんですかね。11月も十分忙しかったと思ったんですけど
ね、でもだって俺いきなり大阪でしょ今週。
そっ、
ね、で3日の日に大阪行って、はい、今度は90はね、沼津へ行ってね、またレジェンドのヒーローの方たちと、昭和なヒーローの方たちと、もうミラーマンから帰ってきたウルトラマンから
とっても昭和だった、
もう機械だからみたいな、はい、バトルフランスみたいな、
とっても昭和だった、
昭和な感じのね、はい、まあ、ちょっとの話もまたやっていきたいと思いますけれども、
はい、
そんな中でやはりですね、やはり先月ね、スーパー戦隊スピリッツ、
はい、
やっぱスーパー戦隊はね、もう不滅ですよ、ということでね、今回もですね、不滅な方をお呼びしてありますので、
はい、
ご紹介したいと思います。超電子バイオマンレッドワンの坂本龍介さんです。
どうも、もうそんな不滅なんてね、そんなおこがましい、
はい、いやいやいや
いやいや、
どうもどうも。
あ、なんかあの、本当に、久しぶりだね、ショッカーさん。
ね、あ、いやいや、どうもどうも。
いや、よく会うんですよね、ショッカーさんとはね、イベントでもそうですけども。どうも、はじめまして。
ね、
これではない。
ね、
皆さんには、
そうそうそう、リスナーの方はね、
ね、はじめましての人。
なかなかイベントに来られない方にはね、
どうもよろしく。
今日は生の声をね、いっぱいお届けしようということで。
まあ、8代目になりますかね、レッドワン。
あ、そうですかね。
そうですね。8作目ですから、30今から、
はいはい、
3年か、
うん、そのぐらい前ですよね。
4年前ぐらいですね。はいはいはいはい、超電子バイオマンレッドワンというね、
はい、
ゴーシロという、役目はゴーシロという。
そうですわ、ね。
お世話になりましてね。
もう実はですね、もうリアル戦友でございますので、戦友だって、本当にリアルに戦ってた方の戦友だから。
だってさ、ショッカーさんさ、あれバイオマンのに一緒にやってたわけでしょ、1年間。
そうですよ、僕メカクローンやってました。
メカクローン。ねえ、はい、の中に入ってたん
ですよ。宿敵ゴーシローですよ。
そうでしたよね。
昔ならばもう好きやらばもうね。
そうですね、狙ってる。
後ろからブスッと行きたいところです、うんうんうん。ドクターマン様に褒められるから。
そうですね。
ここはザマンですけれども。
ほら、後からね、いろいろと聞いてね、お世話になってたんですね、ショッカーさんにはね。その当時から。
もうだから1話からね、ちょうどイエローホーが2代目に変わるぐらいまでは、
はい、
本当によく行かさせていただいて、
はいはい、
はい、ですからね、だからあの頃はまだほら主役の方とね、
はい、
そんな、うん、あの一戦闘員絡みがですね、あのようようなんてね、
ま
あ、そんなご挨拶なんかできないようなね、
ようようって言ってくれればよかったのに、
いや
酒飲もうよとか言ってくれればよかったのに、
そうだ、1年間一緒にいるとね結構ね、はい、あったかもしれないですけど、
そうですよね、今じゃ仲良くね、
はいはい、
だってうちにもね、僕のうちにもね遊びに来てくれたりね、
もうお邪魔してね、夏の、花火大会とかです、
そうですよね、仲いいんだよね、
はい、ちょっとそんなお話もこうしながら、昨日の敵は今日今日のともみたいな感じで、ね、そんな坂本
龍介さん、今日はお招き預かりまして、はい、ありがとうございます、
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。超電子バイオマン歴代8代目レッドワン坂本龍介です。よろしく。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。 さあというわけで、
はい、
今日はですね、うん、やっぱり戦友が来てくれたんでね、
うん、
もうちょっと僕もテンション上がってるんですけれども、
そうだね。
ね、でよくね、だからまあ一緒に飲んだりとかね、一緒にイベントやったりこうするんですけど、はい、なかなかプライベートのお話ってね、そうそうね、
あんまりしないよね。
ほら、お家にまあ遊びに行ったこともありますけども、うんうん、どっちかというとみんなでいつもワイワイいるんで、うん、
仲間 ね、やっぱりヒーロー仲間とね、
そうそうそう、役者さんたちとかね、う
ん、打ち上げで飲んだりとかね、
スーツアクターの連中とかね、みんなでワイワイやってるんで、そうそう、こう個人的にこうプライベートの話をゆっくり聞くっていうのはなかったんで、
ないない、うん、
今日はちょっとそんなお話もね、
はい、
いろいろ聞いてみたいし、
いいよ、
でファンの方がね、洋介さんどんな人かなっていうのをね、
う
ん、
こう
知るにもいいかなと思うので、
うんうん、
でまずはあの、お生まれはどちらになるんですか？
僕はですね、
はい、
あ、まあ、うちにも来たことがありますけれども、目の前が海なんですよ。
はいはいはいはい、
実は神奈川県の逗子市という、
はい、
逗子海岸がもちろんメインですけれども、それで僕が今住んでるところは逗子市小坪という住所で、
あのトンネルが有名なところですね。
そうそうそう、トンネルも有名、
出るでおなじみの、ね、
そう、名古屋のトンネルとかありますけれども、逗子マリーナってご存知でしょうか？
ね、
リゾート一応ホテルなんですよ、
はい、かっこいいね、もうね、日本じゃない、海外みたいですよ、もうザ芸能人ですよ、そこに住んでんだもん、かっこいいよ。
逗子マリーナに住んでましてね。
ね、
はいはい。もう15年ぐらい住んでます。
もう個人情報丸出しですけど、
大丈夫ですか？そっかそっかそっか。でももう知ってると思いますよ、皆さん。
ファンの方はね。
ファンの人も。
ね、
目の前がね、
はい、
材木座海岸。
ですね。
海が目の前。は
い、目の前の海ってかっこいいですね。ね、
かっこいいですよ。で、だから鎌倉市のそういった、うん、花火大会とか。
そうだね。
そういうのがまさに
目の前に上がりますよ。
お部屋からちょっと行ったところ、そのね、もう目の前海ですから、
うん、
そっから、ね、花火を見るね。
そうですね。
最高な、で
バーベキューやったりね。クルーザー乗ったりね。モーターボート乗ったりね。
セレブですね。
もうザ芸能界。
すごい。
あ、じゃあ本当生まれも育ちもという形で、ね。
そう、逗子、神奈川県の逗子。
あらあら、じゃあ神奈川県、じゃあ同じ県人会ですね。
そうですね。
私は横浜ですんで。
そうでしたね。
ね、はいはい。そうでしたか。それで、まあ、じゃあずっと逗子で育った、
はい、
凌介少年ですけれども、
はいはい、
幼い頃はどんな子だったんですか？まあ、幼いとも小学生ぐらいの頃。
あのね、家業がね、
はい、
家がね、印刷屋なんですよ、実は。
あら。
そうでした。
ね、はい、尻尾も印刷です。
そうだそう、ね、
はい、
もうね、地下48階の秘密基地もですね、
はい、坂本印刷って言ってね、
あ、まんまだ。
逗子でね、最初にね、できた印刷屋さんなんです。
はい、あ、そうなんですか。なんか猫社長もね、人づてに実は知ってるんだ
な
って話をね。
はいはい。
はい、やは
りお世話になりました。
同業者ですからね。
僕もね、はい、お手伝いしたりね、してたのよ、子供の頃から。
一時期、そうそう、今やってるよなんて、まあ、その頃もね、もうお付き合い僕もあったので、
うん、
そうそうそう、印刷屋さんね、
たまに。古い印刷屋でね、なんだって活版印刷から始まってね、その次にね、あのワープロでしょ、社食印刷。社食が終わって、やっとその、コンピューターの時代が来るという時代までやってたんだけれども、まあいろいろあってね、やっぱり、ね、
まあでも歴史あるね、
コンピューターに負けるし、
さんで、
うん、
で私はそこの次男坊、
そう、
ね、
次男坊で兄貴がいて、ね、姉貴もいます、
は
い、
あ、そうなんですか、
末っ子なんですよ、
あら、甘えん坊ちゃんかな、じゃあ、
まあ甘えん坊でもないんですけれども、
さてはそん
な親が子離れしないっていうだけ
で、一番下やっぱ可愛い可愛いってなるん
ですね、
だから小さい時からね、芸事ばっかり習わされましたね。
その辺に何かその役者さんになるヒントが
あ、まあ、もちろんあるんですけども、
うん、
ただ遊びはね、
うん、
もうしょっちゅうやってて、
はいはい、
遊びって言ってもね、今みたいにね、
はい、
ゲームとか、そういう、なんてい
う
ファミコンだね、
はいはいはい、
そういうのない時代ですから、自然ともう、
っていうか
山と海に囲まれてますから、
最高のロケーションですから、
もうしょっちゅうね、うん、山に行けばね、
はい、
あけび取ったりね、
あ
のそういうね、野いちご取ったりね、自然な遊び、
木の実とかうう
で木登りしたりね、
はいはい、
探検したりね、そういう遊びでしょ、ほんで海は目の前近いから、はいはい、西海岸っていうところで、
ですね、
もうしょっちゅう泳いだり、
はい、
まあ、マリンスポーツやったり、
魚介類とか取れたりして
、釣りなんかもね、まあ、いろいろ、
うん、
やりましたけど、
マリンスポーツもして、
そういう自然の遊び、
うん、
最高じゃないですか、
うん、楽しかったね、
うん、ちょっとこう野生児ってわけじゃないですけども、
割
とこう伸び伸びとね、
そうそうそう、
あ、
う
ん、ガキ大将だったんですか？
ガキ大将でもなかったんだけど、
うん、
意外と目立ってましたね、
うん、いや目立つでしょ、絶対少年の時からやっぱり背も高かったでしょうし、
うん、
ね、
スポーツ万能だったから。
ああ、それは目立っちゃう。
で、運動会行くとね、はいはい、必ずかけっこは一番。
ああ、素晴らしい。
うん。
そりゃほっとかないよ。うん。逗子市民の女性たちが。
モテますよね。だって子供の頃運動神経がいいって、やっぱりモテる大事な要素じゃないですか。
ね、運動神経は良かったね。
うん。背高くてイケメンで。
泳げるしね、
泳げるし。
なんたってね、泳ぎを教わったのは親父なんですよ。
はいはいはい。
親父がね、うん、海の岸壁からね、うん、落とされてね、
ああ、すごい。
勝手に泳げって。
すごいね。師匠じゃないですか、
ね、そうですね。
そんな感じ。
上がってこないと子供と認めないみたいな。
そうそう。それもね、1歳か2歳よ。
ほ
んと。それで必死に泳ぎを覚えたんだろうね。
すごい、うん。なる。
今みたいにスイミングスクールとかそんなのない時代です。
もう大自然だね。
そうですよね。いきなり海で練習って結構辛いですよね。
やばいよ。だってプールだってさ、あれなのに。
あとね、野球チーム親父がね、作ってたりしてた。
少年野球の。
少年野球のね。っていう、もうそういうのもあるし。
あ、そうなんですか。
だから、うちの会社が、印刷屋だったから、従業員が結構いたんで、チーム作って野球やったり、それで僕野球教わってね。だ全部親父にね、教わりましたよ。
偉大なるお父さんだったですね、それ
は
ね。
大好きだったですね。
いいな、そうやってこう、うん、親父大好きって言えるってすごい。
尊敬してましたよ。怖かったけど。
でもね。
しつけも親父。
でもそれは昭和の親父ですから、やっぱり怖いの
はね。親父の前では正座。
はいはいはい。あらあらあら。でもいいお話でね、こういうね。で、じゃあ、小学校から今度中学生ぐらいになりますと、うん、クラブ活動なんてのやったりしたんですか？
あのね、はい、俺ね、中学校まで、地元の中学まで地元だったんですよ。で、もうね、小学校の頃から、クラブ活動らしきものはしてたの。
うん、
っていうのはね、はい、僕はね、音楽も得意だった。
おっと。
実は。
どっかに資格はないのかい？
スポーツだけじゃなく、それで小学校の頃に音楽部って入ってたんです。
はいはいはいはい。
そこでね、トランペット吹いてたの。
え、かっこいいんですけど。
小学校からあったんだよ。トランペット。
合唱部とかそういうんじゃなくって、
うん、
トランペット吹いてた。
そう。
ちょっと
不思議だよね。
いや不思議ってか、何よこの人。
なんだか自分でも分かんないんだよね。
すごいですね。小学校でじゃ
あ、小学校でクラブあったの。
で野球もやってるや、うん、スポーツも万能だし、かけっこも早いし、
うん、好きだったの音楽も。
で音楽も、
うん、
あら、
それで、うん、中学も、うん、その延長で吹奏楽部、
はい、
ブラバンですよ。
あ、いいですね、ブラスバンド。はいはいはいはいはい。なるほど。
それでトランペットね。
トランペッターですか。
うん、それで高校も、はい、実は、はい、吹奏楽部。
お
お、
トランペット。
はいはい。うわ、
なぜかペットにはまっちゃったんだ。
へえ、でもじゃあ小中高とトランペットを吹いて、
うんうん、クラブ活動はね。
クラブ活動でね。
うん、
はい。あ、じゃあそういう部活にやっぱりじゃあ一生懸命やってたってことは、
うん、
そういったこういわゆる俳優さんになるっていうね。
うん、
ちょっとまたほら音楽のっていうのはわかるんですけども、うん、ね。その俳優さんになろうみたいなってのはいつぐらい
ですか？はい、クラブ活動はそうなんだけれども、うん、僕ね、もともと親がね、
はい、
近所にね、
はい、
たまたまうちが家業印刷屋さんでしょ、
うん、
それで近所にね、日本舞踊のね、
はい、
先生がいたの。
日本舞踊、
うん、
はい、
それでそこの先生のところにうちの印刷物を、
はい、
お願いしてたわけ。例えば、チケットとか、チラシとか。
発表会のね、チラシみたいなのがありますよね。
そうで、親父が、
はい、
やっぱりそこお得意様だったわけですよ。
はいはいはい、
うん、で、その時に、僕が、もう本当幼い幼稚園ぐらいの時、
うん、
5歳の時に、
はいはいはい、
連れて行かれて、たまたまお師匠さんのところに、
は
いはい。そしたらね、日本舞踊の先生のところに連れて行かれて、
うんうん、
僕がね、なんかね、童謡かなんか、お猿の川小屋だ、ほういさっさって、ええさ、ええさ。それをね、曲をかけたら、
うん、
いきなり踊り出してたって変な子だったらしいんですよ。
ああ、音が出ると踊ってしまう
みたいな。音が出たら。
稲かっぺ大将みたいなもんですね。
そう。
風大左衛門みたいな。
それで、先生が、お宅の息子さんも、日本舞踊を、絶対に習わした方がいいということで、
ああ、はいはいはい。
そしたら親父からおだてられるとね、またその気になっちゃう方だから。
いやいやいや、いいねいいねいいね。
それで、おう、りょうすけ、ちょっと、お前、日本舞踊やってみるかっていうようなことで、
ええ、
実は、芸事をやらされたのが日本舞踊だったんです。
じゃあまだ 5歳の時に、
はい、
あらそりゃもう
結構いろいろやりすぎじゃないですか。スポーツ万能で、うん、水泳も野球もやって、トランペットもやって、そうそう、ね、日舞もやって
、ね、日舞はさ、ね、親のね言いつけだから、僕が日舞が好きかどうかなんてわからないじゃないですか。ただ妙な子で、そういうふうな音楽をな、その鳴らすと、
はいはいはい、
踊っちゃう。橋幸夫さんの、
はい、
イタコガサってあるじゃないですか。
あ、イタコのイタロウね。そうそうそうそう、必ず生まれするときにみんなね。
そ
う、
はい。それが最初の僕レコードを、
はい、
あの親父に買ってもらったんですよ。
はい、
そしたらそのね、イタコガサをかかると、はいはい、がかかると、
ダチャンチャチャンチャンって
踊りだし、サンドガサかなんか持って、あったものが思って、踊り出してたっていう、
あらら、
妙な変な子だったんですよ。
いやいや、踊りが好きだったんですね。
明るくて楽しい子じゃないですか。
それで最初に始めたのは、芸事は日本舞踊だったんです、
うん、なるほどね。じゃあ本当に日本舞踊で踊りもやりの5歳で、
うん、
それで、まあ、トランペット、そう、音楽もやりの、まあ、スポーツも万能で、
うん、
どうしよう、どっから攻めていこう、攻め
本当ですね、
資格がないぞ、
ありすぎて困っちゃうな。
勉強はどうでしたか。
勉強は仕方なしに遊びも好きだったから、
はいはい、
自然とね、
はいはいはい、
自然山あり、
はいはい、
川あり、
はいはいはい、
あの、
ね、海ありだから、ね、
そういう遊びはしょっちゅうやってましたけれども、うん、だから芸事もしょっちゅうやってて、音楽スポーツもしょっちゅうやって、
うん、
野球チーム作ったり、
うん、
まあ、リトルリーグ入ったり
とか、はいはいはいはい、
まあ、そういうのもやってたりしてたんで、
うん
うんうん、勉強
する暇がないですね。
勉強はまあ仕方なしに、あの、やってたぐらいですか
ね。
初めて普通のことがあってよかった。
ちょっとほっとしたんで、
うん、
いや、でもそうやってこう、じゃあ踊りをまあやりながら、
うん、
でどうですか、じゃあ5歳からずっとやっていくと、
そうなのよ、
だんだんね、こう
今度はね、だんだんハマってきちゃったわけ。
あ、ご自身、
最初は親の ね, ね、
お父さんにやれと
言われと言われたんだけど、
やってみたら、
ね、自分が面白くなってきちゃった。
はいはいはいはい。
それで中学の時に、
うん、
あの、名取りという資格を、
はい、
はいはい、
取ったんですよ。試験があって、名取り取りなさいってお師匠さんから言われて。
ああ、じゃあそれはもう免許改善ですよ。もうね、お師匠さんから言われたってことはね。
それで流派が、
はい、
正派若柳、
若柳流、はい、
一応五大流派の一つなんですけれども、
はい、
まあ、花柳流、
あ、ありますね、
藤間流、坂東流、西川流とかってあるじゃないですか。
はいはい、
そのうちの一つの若柳流に入ったんですね、
うん、
それで名前を取るっていうのが名取りというんですけれども、うん、
だから名取りね。
そうすると僕は本名坂本龍介じゃないですか、
はいはいはいはい、
そうすると名取りを取ると、
うん、
若柳という名前、
あ、そうですね、
まあ、野望みたいなものがもらえるんですよ、
はいはいはい、
それで若柳龍介という名取り試験を受かって、名取りを中学
で
1年の時に、
あら、
早い、
13、
はいはいはい、
13、14の時かな、何かの時に取りまして、
はい、
だってそんな、ね、取れるもんじゃないだろうし、
うん、
ね、で僕で高校の時に一人ね、
うん、
いたんですよ、まあ、名取ってやつが、はい、本当一人だけ、
はい、
うん、でそいつのあだ名がもうだからもう日舞ってあだ名だ
ったんで、
で名取だった時にこいつなんかそ、ね、あの、そこ知れないなんか不思議な、
うん、
あの、なんかこう印象があったんですけれども、うん、そのそこ知れない人がここにもいたわけですね。
ただね、
寿司にいたんだ、寿司に。
ただね、やっぱり小学校中学っていうと、
はい、うん、
どうしても日本舞踊ってね、うん、女の子をがやるもんだと。
そうですね、そういうイメージはやっぱり、ね、
当時はね、昔は、
はいはい、
で男の子がやってるって
、ね、
なよっちーな
みたいな、なよっちーなとかね、着物着てとかね、
おかまみたいな、
そういうふうにね、
そういうこと言っちゃいけないのね、
あの言われた時期があって、逆にそういうふうに言われると、
うん、
燃える、
あ、そっちだったんですね、
タイプで
やめちゃうんじゃないんですね、
冗談じゃね えじゃあ俺は、
うん、
名取り取ったら、
うん、
その上の資格も取ってやるぞ、
ね、
日本舞踊で俺は生計を立てるぞみたいなね、
すごい、
中学生ながら思いましたね。
中学生にしてそんなことを、
はい、だから中学生の時も学園祭なんかでは日本舞踊を踊ってましたしね、うんうん、
ちょっと待って、それで
わざと、
わざと、もうみんなの前で、
みんなの前で着物、紋付き袴着て、
あ、すごい、
それでその名取りを取った、中学で取った上の資格がないかって先生に聞いたところ、
うん、
お師匠さんに聞いたところ、
うんうんうん、
師範名取というのが、
は
あ、それは、うん、あの弟子を取って、はい、その名取を、うん、名取を取れる資格をね、うん、与えられる先生になれる資格だという
涼介さんのお師匠さんみたいな
師範名取、
ね、その師範名取、
はい、名取の上の資格なんですね。それが、うん、まあ、筆記試験も、うん、あるんです、ね、実技もあるんですけど、うん、結構難しいんですね、うんうん、それでそれがあるので受けてみないかって言って、うん、たまたままた受かっちゃったんです。それが高校2年かな、
高校2年にして
17、13、17だな。
お師匠さんで弟子も取れる、
そうそうそう、
すごいな。
そしたら、うん、あの若い義流の中では、はい、男の子で、うん、師範名取を最年少で取ったのが、うん、あの僕だったんです。
そうでしょうね、それ、
うんうんうん、
あら、
それがきっかけで、
はい、
芸能界からなんか目をつけられて、
そっか、そういうアプローチだった
んだ、こんな子がいるっていう、
そう、
そりゃほっとかないよ芸能界が、
あ、だから日本舞踊がきっかけだったんです、芸能界に入ったきっかけってい
うのは。不思議っちゃ不思議ですね。
いや凌介君ぜひ芸能界に、
珍しかったんでしょうね、男の子で、
そうですね、そんな日舞を踊って、ね、しかもさ、イケメンでさ、
うん、
スポーツ万能でさ、
うん、で会とかあるじゃないですか、
はいはいはい、ま
あ、国立劇場とか歌舞伎座とかいろんなところで会を、うん、
はいはい、あ、日舞のね、日舞の会が、
そういうところで見に来てくれたプロデューサーがいたんですね、うん、
はいはい、
うん、その方が大英テレビのプロデューサーだったんですね、
うんうんうんうん、
でその方が、
はい、
あのスカウトうちに入らないかと、
はい、
ということで僕は大英テレビというところに所属し、
はい、
することになったんです。17歳で。
あ、へ
え、ね、それこそ赤いシリーズなんてね、
はい、当時そうでしたね。
石井桃江さんと三浦友和さんとみたいなね、はい、あのシリーズだったり、はい、ね、あのスチュワーデス物語とか、うんうん、もういろんなこうね、各数多くのドラマを出した、
はい、
あの大英テレビ、
最初の事務所が芸能界の、
はい、
最初の事務所が大英テレビ。
あ、そういう経緯だったんですね。
はい、
おお、
ところがね、全く演劇のことなんて分かんないじゃないですか。
ずっと日舞やってたんですよ、ね、
それで僕は日本舞踊家として立とうと思ってましたから、
はいはいはい、
将来生計を立てようと。
弟子も取れるし、
家元の許可がないと、うん、若柳のねトップ、
はいはいはい、
絶対芸能界には入れないって一回断ったんですよ。
ああ、そっかそっかそっか、やっぱりね、それはもう昔からの、はい、ね、あの縦社会ですから、きちんと、
う
ん
う
ん、
それで、
ね、
家元の許可を求めに、うん、一応こういう話がありますということで、はい、いかがでしょうか、どう思いますかと家元に聞いたところ、
はい、
大いにやりなさいと。
あら、
逆に、
あら、まあ、
若い時は、
はい、
とにかくいろんなことを、うん、同じ芸能のね、芸と名前がつく以上は、
はいはいはい、
いろんなことを勉強しなさいと、
やっとけと、スキルアップにね、つながるわけですから、
うん、テレビでも、
若い時は二度ないどん、
映画でも
男なら、
あ、で日本舞踊は、はい、いぶし銀のごとく、50になっても60になっても70、80になっても、味が出て、
そうですね、
逆に幅が出て、はいはい、いい踊りができるようになるんだから、若いうちは
お、
いろんなことを勉強しなさい、
芝居とかね、まさに
許可をがくれ、もうもらいましてね、それで芸能界入ったんです。
そういうことなんだ。
そこで絶対ダメだと言われたら、
うん、
今の僕はないです。
いや、バイオマンなかったです
よ、もちろんないです、
ね、まあ、バイオマンはあったかもしれないけど、レッドが違って
たかもしれない、
へえ、そういう経緯があったんですね。で、じゃあ、まあ芸能界とか、まあプロダクションに所属をする形になりまして、
はい、
で、やっぱりそういったドラマとかのお仕事をやるようになったんですか、うん、
ただね、やっぱり演劇のね、やっぱり勉強をしなくちゃいけないっていうことで、うん、
はい、
あの僕新劇の縁という劇団に、
はい、はいはい、劇団ありますね、
はいはい、
事務所に入ると同時に、うん、特別聴講生という形で縁に入ったんですよ、
う
ん、同時期に。
あ、そうだったんですか。
だから僕は3期生になるんですけども、はい、同期で言ったら、
うん、
石田純一さんとか、
はい、
塩見三世さんとか、で1期後輩が、
はい、
渡辺謙さんとか、
お、はいはいはい、
新藤栄作さんとか、
あ、はあはあ、そういうライン、
進撃演ですね。で先生方が、うん、岸田京子さんとか、
演といえばやっぱり、
はい、
中谷昇さん、高山茂さん、
はいはいはい、
橋爪勲さん、
はいはいはい、
そういう大御所たちが講師で所長であったりしてましたから、
うん、そうだ、先生がムーミンだったんですね。
そこで勉強しましたね、演劇の勉強、
うん、
はい、
あれもすごいいいところでね、そういう先生方に直接習うってすごいことですからね。
それで、
う
ん、なんとなく基礎を学びまして、うん、ただ事務所は大英テレビという制作会社だったもので、
はいはいはい、そうか、そう、芸能プロっていうよりは制作会社ですよね。
そうです、うん、それで、まあ、最初の、まあ、仕事はフィルムなんですが、はい、その明日の刑事という、
ああ、そっか、大英ですからね。ちょう
ど、夜明けの刑事の後。
夜明けの刑事、明日の刑事でしたね。
はい、はい、それが僕のデビュー作です。
ああ、そうだったんだ。
はい。
はい、はい、はい。で、明日の刑事だと主演は
梅宮達夫さん。
梅宮達夫さんが。
坂上二郎さん。
坂上二郎さんがね。だから、夜明けの刑事からの、はい、ね、夜明けから今度は明日に向かってみたいな感じでね。あ、そうか、レギュラーは変わらずにね。
そうですね。
ああ、またすごい方々とじゃあご一緒にお仕事をしてという、
ね。はい。それがデビュー作です。
何の役か覚えてますか？
犯人の役でしたね。
犯人、
だって、まだ10代ぐらいじゃない
です
か。
そうです、18ぐらい。
18代で、犯人の役。
はい。
あらららら。それでもじゃあそこからいろいろいろんなドラマにじゃ出るようになっていって、
きっかけはそうですね。
はい、ただいま放課後、
はい、その後です ね、全然後ですけども
、だ僕が坂本龍介さんという俳優さんを初めて知ったのはね、ただいま放課後という学園ドラマでしたね、
まあ、あれはね、うん、本当に、まあ、僕も大チャンスをねいただきましてね、
はいはいはい、
まあ、オーディションだったんですけれども、ちょうどタノキントリオ
はい、の時代です、はい、ね、
金八先生の後番組みたいな感じで、
そうですね、だからそのままトシちゃんが田原俊彦さんとかね、はい、まあ、みんな出てるっていう、
タノキン様様でね、タノキン人気ってものすごかったんですよ。
そうかそうか、マッチもよっちゃんも、はい、そのまんまね、
はい、
中学から桜中学から今度はこのね、はい、高校に上がってみたいなね、はい、感じですよね。
それでオーディションを受けましたら、はいはい、たまたま受かっちゃったんですね、そう、生徒役で、だからちょうどタノキンさんと一緒にトシちゃんとか、うん、マッチさんとか、
はいはい、
一緒に生徒役で、
そうだそうだ、
月曜日の8時からの番組でね、フジテレビ、
そうでした、そうでした、
ただいま放課後っていう、
は
い、
ちょっと影のあるね、
はい、
あいつ何なんだろうっていうと、うん、こうね、普通の生徒じゃない影を、
ちょっと違う感じの、
そう、陸上部で、
はいはいはい、
僕やり投げの選手だった、やり投げの選手って
なかなか
メジャーじゃないじゃないですかやり投げって
でもね、すげえかっこよかった。
それで僕なんかやりなんか投げたことないしね、それでね、役どころが小田切進っていう役で、すごいスポーツが万能、それでまあそれはあってんです、それで九州の大地主の要は息子ボンボン、
うん、
お金があると、
あ、
それで喧嘩が強くて、で頭が良くて、
大丈夫大丈夫、
まあ台本見たら、まあなんてこんないい役もらっていいのかっていうぐらいに目立つ役をいただいたんですよ、小田切進という、
はいはいはい、
それがまさかパート1パート2までレギュラー、初めてのレギュラー作品でしたから、まあ、ゲストではね、明日の刑事とか、
うん、はいはい、
特捜最前線とか、いろいろ、あと、
うん、色々出てらっ
しゃったっすよね、単発でね、2時間ドラマとか出させてもらいましたけど、
レギュラー持ってる、
レギュラー番組で学園ドラマっていうのは初めてだったんですね。
先生がこう2人、ね、
はいはい、本田博太郎さん、
ね、本田博太郎さんと今生田斗真さんとコマーシャルでさ、
はい、
斗真くん風呂に入ろうっていう、
お風呂に顔つけてる、
そう、顔つけてる、
はい、
本田博太郎さん、
国語の先生が本田さんで、
どんがめ、
どんがめというあだ名で、でもう一人は
寺泉鉄章さん、当時ね、で後の寺泉健さ ん、
はい、寺泉さん、
この二人の
りやさん、
半人前同士みたいな感じで、
ね、チョロというね、
チョロと
英語の先生で、
チョロとどんがめ、
それで秋野陽子さんが、生物の先生で、まあ、そうそうたるメンバーでしたね。あと、小手川優子さんと、ラビット関根さん。
うん、関根さん
が、
はい、
まだラビット関根時代。
おまわりさんの役で、スケイさんが小手川優子さんだったりとか、
ほんで、
京都が前田銀さん。
おー、
京都先生が、はい、校長先生が佐藤誠さん。
うわー、すごいね。若さだよ、山
ちゃん。で、理事長が金子信夫さん。
あら、ヒロのワシャノーと仁義なき戦いでおなじみの、
もうそうそうたるメンバー
すごい方たちと共演されて、
はい、
それはもう勉強にも、
ね、勉強にもなりましたし、また本当に生徒も結構書かれてよく書いてくださってたので、はい、脚本の方が、まあタノキンと同様にね、小田切ってちょうどタノキンと対立する役だったので、
はいはい、 ちょっとやっぱり影のある感じの、
ね、そうですね、影があったりとか、
ちょっとあんまりこう仲良くしてる感じではな
かったですよね。仲良くこびたりしないような役だったから、必ずいますよね、はいはい、学園ドラマで、
うんうんうん、ほっといてくれよ、
そうそうそうそう、
ちょい悪的な、
ちょい悪的な、そういう役
だ。でもなんか、
でもかっこいいですね。
いつかその、こう、お互いがこうね、
だんだん打ち解けていくんですけどね。
友情がこう芽生えるというね。
すごい。
もういい、ビバ青春ドラマですよ。
はい。
もうまさにあの時代のね、昭和のいい時代の。
その時の ね、ただいま放課後とのね、エピソードがありましてね。
はいはいはい。
あの、台本にね、
はい、
あの、小田切進が、
うん、
あの岡田っていうの近藤正彦が早朝ランニングに訪ねてくるとキャプテンだったもんで、そのシーンであのギターを弾いてる小田切っていうところに訪ねてくる、
はいはいはい、
ところが僕はギター弾けないんです。
トランペットだったらよかったのに。
そうそう、それもそうだし、楽器屋坂本何弾けるんだって言われたんで、はいはいはい、監督からね。そしたら僕はあの日本舞踊のやってた、その後にやった、あの楽器が三味線、日舞から三味線をもう勉強したので、三味線なら弾けますよと言ったら監督はね、信じてくれなかったんですよ。じゃあちょっと持ってきて俺の前で弾いてみろって言うから、ペンペケペンペンペンペンペンペンチンチンチンチンチンチンチンチンチンってやったんですよ。そうしたらもうそれがね、バカ受けで長いシーンになりましてね、三味線弾きながらマッチが早朝ラングに小田切そんなもの弾いてねえでよ、俺の話を聞いてくれよって尋ねてくる。
ますます不思議なキャラクターに、すごい、
あのおのあれもうその三味線弾いてたシーン覚えてる
でしょ、
うん、
あれはね、
印象には残りますよね。
僕もね、それ覚えてる。今三味線弾き、あそのシーン覚えてる、
本当にね、ファンの人からも、本当に弾いてるんですかって言われたぐらい、
そうですよね。
いやいや、筋金入りだよ、だって日舞からのだから、
だから芸は身を助けるじゃないけれども、
そうですね、
本当に三味線もね役に立ったなと思いました。
なるほど、
はい、
それじゃあもうレギュラーで、ね、はい、ただいま放課後ずっとね、
で人気が出まして、当時あのレコードも実はですね、
はいはい、
ただいま放課後の頃に、
はい、
歌を、
歌手と
今では CD ですけども、
はいはい、
当時は、
ね、
ドーナツ版のレコードもキングレコードから出させていただきましてね。
そうだったんですね、
はい、そういう一番全盛期の時がありました、
はいはい、もうまさに順風満帆なね。
そうですね、
芸能界が、
うん、芸能界が
待ってる。アイドル時代、ね、そうですよね、そうですよね、歌も出しちゃうなんて。
20歳21、1980年代、
あ、そうですね、
が一番僕忙しかったから、
はいはいはい、ちょうど20代ですから。そうだ、もういろんなことをね、どんどんこうチャレンジできる、
吸収できる時ですもんね、
吸収できるし、スキルもどんどんアップしてって、
それからレギュラーを何本か持たさせてもらったりとか、マルベル堂であるあのブロマイド、
ブロマイド出ました、
マルベル堂
お世話になってます
レコード出させてもらったり、2枚出させて、
おすごい、
シングルを、
はいはいはいはい、
はい、
すごいですね、
うんうん、
でじゃあそこで、
それは21ぐらいかな、20歳21、22、
うん、
でその次ぐらいにじゃあバイオマン行くわけですか。
そうですね、僕の代表作といったら超電子バイオマン、
はい、
それが25の時にいよいよそこにつながるわけですね、
はい、
はい、ということでございまして、うん、ちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。こんにちは、坂本涼介が遊びに来ました。超電子バイオマンレッドマンです。どうもよろしく。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぽっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあということで、
はい、
坂本涼介さんをお迎えしておりますけれども、うん、坂本涼介さんといえばやはり、
うん、
代表作、
はい、
超電子バイオマンの話を、
そうですね、
したいと思うんです。
やっぱり1年間の作品で、
はいはい、
ぱりレッドワンというと、うん、レッドっていうと、うん、やっぱり主役じゃないですか。
そうですよ、うん、センターでね、うん、
ね、
本当にかっこいい。で
僕もやっぱり自分の番組、うん、作品を持ちたいっていうやっぱり憧れとか、うん、目標、うん、夢がありましたから、うん、それでオーディション受けたらたまたま、はい、受かって、
うん、これはなんか事務所の方になんか話が来たんですか。
事務所の方にそのオーディションがあるけどどうするって言われた、うん、ただその頃、まあ、20代は、うん、まあ、ただいま放課後も含めて、うん、レギュラー番組結構持ってたので、うん、ただ1年間だと他の、はい、作品は出れなくなるよと。
もうそれだけをするんですね。
それだけをスケジュール的に、
うん、そうだ、
それでもか、ま、いいのかと、うん、それで当時はね、とにかくフィルムしかない時代で、
はいはいはい、
まあ、子供番組イコール砂利番組って言われてた時代、
揶揄されてた時代です
ね、意外と卑下されてた時代もあったんですよ。今みたいにね、登竜門じゃないんですよ、
はいはいはい、ね、
ええ、でもやっぱり僕の中では小さい頃からやっぱりヒーロー大好きで、いろんな、
あ、そうなんです、見てたんですか、うん、
ウルトラマンとかね、もちろん、もちろん赤胴鈴之助とか黄金バットとかも見てましたけど、アニメも好きでしたし、
ちょっと前後しますけど、
ちょっと
聞きたいですね、その辺の話ちょっと聞きたいですね。
だからもちろん
バイオマンちょっと待って、
もともと僕テレビっ子だったんですよ。
あらあらあら、そうだ、ほらどうもね、その、はい、
ゲーム
の日分の話とか、うん、そういうね、マリンスポーツの話とか、うん、ね、スポーツ万能とか、そういう話を聞いてる、
漫画大好き。
あらあら、てったらテレビっ子とかテレビを見てるね、印象がなかったんですけど、うん、いや、ここはこの番組的には聞いておかないといけない、
う
ん、どんな作品を、はい、
もちろん赤胴鈴之助、赤胴鈴之助から、黄金バット、まあ、紙芝居も見てましたけど、
当時、
それから、うん、もちろん鉄人28号、うん、鉄腕アトム、ソランとかね、ビッグエックスとか、だからそう、うん、そういうアニメも好きだったし、
はいはいはいはい、
あのウルトラマンが、
はい、特撮物で言うとやっぱりウルトラ
Q 見て、ウルトラマン見て育ってるでしょ、子供の頃セブン、帰ってきてウルトラマン、
帰ってきてウルトラマン
ぐらいまで
見てます。
それからスポコンでは巨人の星、
それ
から明日のジョー、
なるほど、
ね、
からまあちょっと実写もんでスポコンで柔道一直線、
柔道一直線、もちろん、
ね、
はい、
仮面ライダーは、
仮面ライダーは意外と大人になってからなので、
うん、ね、そう、ここでね、割とこう ね分岐点がある
んです。そうなんです、意外と見てましたけれども、うん、そこまでハマるっていう年頃でもなかった、うん、
ちょっと6年生中学生になりかけてるぐらいな、
そうですね、
こうだとね、そういうのをいつまでも見てるのはちょっとなみたいな、こうね、好まいきな時が来るわけですよね。あるあるある。ああ、でもじゃあウルトラマンとか、じゃあその辺はやっぱりじゃあずっと見てた。
はい。もちろん。もちろん、はい、あの、怪獣映画なんかも好きでしたから。
う
ん、
あ、じゃあゴジラ。
ゴジラ。
はい、
ね、ガッパ。ガメラ。
いきなりガッパ出た。
あ、そう、大英だ。大英だから。
ね、でガメラが大英でね、ガッパツのね、
はい、
日活で
唯一作った
怪獣映画、
そうそう、映画も好き、怪獣映画大好き、
はいはいはい、
やっぱりね、うん、ゴジラなんかもヒーローじゃないですか、ある悪役から始まったのかもしれませんが、
はいはいはい、助けてくれますもんね、
ハマりましたよ ね、
そういう怪獣シェイしたりしますからね、
そうそうそう、
嫌味みたいにシェイするゴジラとかね、でちょっとこうマニアな人はあんなのゴジラじゃないってまだいろんな意見がある、
あ、まあいろんな
ゴジラいますもんね、やっぱりゴジラは破壊を出なきゃいけないけどね、まだそれですね、皆さんの時代時代の ね、一番最初にあったゴジラが自分のゴジラだっていうことであれなんですけども、
ヒーロー大好き、
あ、そうだったわけ
だから、
じゃあそのね、ヒーローに自分がなっちゃったっていうこと、
うん、そう、まさかね、自分がなるとは、地球を守るなんて思えないじゃないですか、
いやいやいやね、そうですわ、
ね、そのオーディションの話があった時に、まずもう、矢も盾もいられないほど受けたくて、どうしようもなくて、お願いします、出させてください、
他のレギュラー飛んじゃうかもしれないぞと、
うん、
いやでもいいと、
事務所的にちょっと考えちゃいますよね、
事務所はやめといた方がいいんじゃないかみたいな、
そういうあれがあったね、葛藤がね、
はい、ありましたけど、
はい、
受けさせてくださいと、
おーおーおー、
そこでたまたま、最初にレッドから決まるのかな、オーディションは、たまたま受かりましてね、
はいはいはいはい、
8代目レッドとして、
そうですね、そしてレッドですもんね、
レッドですから、まさに中心にね、
はい、
変身すると新堀和夫さんになるわけですよ、
新堀さんにはお世話になりましたけどね、ジャックの、ね、方々にはお世話になりましたけども、
絡みの皆さんとかね、 その中に僕がいたんですよ。
そうですよね。
だ僕はそのもう電磁マンから、はい、あの現場の方には行ってたんですけど、うんうんうん、その前の番組のダイナマンもずっとね、はい、1話から最終回までほぼほぼ行かせてもらってて、うん、でまたそろそろ新番組の話が、うん、ダイナマンの最終回近くなってくると、はい、そろそろ新番組でなんだ今度はなんかバイオマンつんだってよ、バイオマンかよ、うん、どんなのって、うん、なんか今度戦闘員がねなんかメカなんだよ、
うんうんうん、
でメカクローンだ、メカクローンつんだ、へえなんて言いながら、でそのオープニングの、うん、撮影とかに僕ら寄り家行って、うん、で動きはこういうメカっぽい動きで歩くときは、うんうんうん、あの手首を上あの左右をねこう手前でこうジョグジョグ、はい、ツイストみたいな感じのね、
うん、
やったりとかで、うん、そういうのを教わって、
うん
うん、それでその時に多分坂本さんとお会いしてるんですよ。
そうでしたね、うん、
それでパッと見てあれただいま放課後の人だってで、やっぱ見てたから、
はいはいはい、
あ、彼がレッドなんだ、へえ、は
い、
そういえば、
ちょ
っ
と
かっこいい、背高くてかっこいいしなーなんて思ってて、うんうん、で、あの、はい、ブルース・リーをやってた、大須賀君、ね、大須賀君が、はい、ジャックじゃないですか。
ジャックね、ねみんなアクションうまいからね。
すごいですね。
だから、あの、で彼が兵隊をやってた頃からはもちろん知ってるんで、
はいはい、
で、やっぱり、あの、大須賀ちゃんはやっぱり先輩として、いや、大野さん、いや、もうお世話になってるから、なんつって、でもお前主役だから、お前頑張れや、なんつって。
大抜擢だよね。
ね、そうそうそう。うん、だから、悪者ももちろんジャックなんで、みんな先輩だから、
はい、
だからあの、ね、あのアクアイガーっていうの入ってたのが、まあ、石垣博文君ね、もう後のアクション監督ですけども、
当時イカ太郎
ってさ、ね、今イカ太郎っていう人はいないのって、う
ん、みんな偉くなっちゃったからね、今はね、立てて
やった。 でイカ太郎がほぼ同期なんで、
うん、
それでこうアクアイガーと僕はメカクローンで、
はい、
でブルース・リーがね、うん、主役じゃないですか、
うんうん、
どうだせっかくで大阪写真撮ろうぜなんて言うと、うん、悪者のアクアイガーが、
はい、
あのバイオマンのブルース・リーの首絞めた写真撮るんだよね。通常ありえないんだけど、うんうん、でそんなのやった。そんな頃からのね、
うん、
だから彼とはだからその番組前からよくしてたんで、
うん、
でこうよくブルース・リーとはよくお話はしてたんですよね。だけどなかなか役者さんの方たちとはなかなかね、これからだから仲良くなれるかなぐらいの時に、
はい、
ちょうど僕も学校卒業するんで、
はい、
ちょっといつまでも県友会の現場にいるんじゃない
か。なるほどね、県友会ね。
就職したらとかになりますもんね。ちゃん
と、まあ、親にね、泣きつかれまして、うん、頼むから給料をもらえる仕事についてくれという、うん、
なるほどね。
まあ、ちょっと親父が倒れたりとかもそういうのもあったん
で、ね、あ、そうですか。
まああれですけど、まあじゃあだそういう意味では僕バイオマンが引退作だったんですよ。
引退作だった
テレビの、だからそれでテレビ番組はテレビの引退作は超電車バイオマン。
ああそうだった。
ただやっぱりもうこの仕事が好きですから、
はい、
まあ、そういう企業とかに勤めても、
うん、
まあ、土日休みだったらね、
うん、
まあ、趣味のね、うん、まあ、趣味と実益じゃないですよ、趣味の範囲でそういうショーみたいなものだったらね、
うん、
あの会社の仕事に差し支えない限りでやらせてくれっつって、うん、で会社もまあ、まあ、暗黙の了解みたいな感じで、まあ、まあ、まあいいかみたいな感じでね、うん、だからずっとヒーローショーは続けてやってたんで。
そうですよね。
だから全戦隊とは戦ってはいるんですけれども、
司会なんかも相当やってるでしょ、ね、いろんなヒーロー
そっからね始まって、
戦隊だけじゃなく、
はいはい、ね、
宇宙刑事もあり、
あ、やりましたよね、まあ、もちろん仮面ライダーもやり
ました。
仮面ライダーありウルトラマンも
ウルトラマンあり、
はいですね、いろんな、
だからその横のつながりというか友達も多いし、う
ん、ありがたいですね。
顔の広さっていうのは、
や
っぱり翔川さんのね、
はい、
半端じゃないね。
ありがとうございます。
もうそれはもう前から思ってましたよ。
ありがとうございます。まあ、でも本当スタートはやっぱりそのアクション
でもね、バイオマンでさって一緒にね、共演できて、一緒にお仕事できたってことは、
はい、
今こうやって仲良くさせていただいてる一つのきっかけにもなるじゃないですか。
そうですよね、
話のね、
同じものが
だからここで、ね、そうそう、番組に来ていただいたように、初めましてではなくてね、
じゃなくてね、
あの時、まあ、そういう意味では同じ釜の飯を食ってますから、
うん、
ね、ポパイの弁当食べてますからみたいなね。
それでオーディションでね、本当に受かった何百人の中からやっぱり受かるじゃないですか、レッドが。それで台本をいただいた時に、やっぱりね、バイオマンって作品はね、やっぱり内容もね、すごくね、僕は脚本もすごい素晴らしいもので、
すっごく面白いと思いました。
でバイオマンの個性っていうのはみんなそれぞれいろいろ個性豊かな特殊能力っていうものがあるんですよ。 そうですね、しかもね、うん、宇宙人が出てくるの、うん、ピーボっていう宇宙人が出てきて、
あ、ピーボ、
ね、で、うん、バイオのそのバイオっていうのが、うん、バイオ星から来た宇宙人がいて、それでそれぞれ日本の先祖、うん、代々、うん、もう時代劇もあったんですよ、うん、
ありました、ありました、
バイオ粒子という、うん、はい、何かそういう体に
浴びてね、
浴びて、うんうん、超能力が持ってる、うん、る人たちがいるということで、うん、はい、ピーボっていう宇宙人によって、うん、バイオマンが5人集められたわけです、う
ん、覚醒してね、
覚醒して、うん、それで僕がたまたまレッド、はい、それで太田直人くんがグリーン、
グリーン、
まあ参謀的なね、右腕的な、はいはい、 ね、それでブルー、うん、大須賀くんが、
はい、ブルースリー、
ブルースリー、うん、ブルースリーってまたね、
そうそう、名前がまた、
名前が面白いんだけど、それもちょうどブルースリーの映画部、映画ね、アチョーの方にいた、それで何がバイオマンすごかったかって、女の子がバイオマンから
2
人になったんです、
そうなんです、それまでこう言ってんだったね、そう、女性一人と割と戦隊
から2人なんですね、
バイオマンからなんです、あ、ん
ピンクだけだったのが、
そうそうそう、
モモレンジャーの時代からね、
ピンクとかゴーグルピンクとかね、
はい、
はい、
それがイエローっていうのが女の子、
ね、ピンクに加えて、
はい、ね、そうですね、
フォー、
う
ん、
ね、違うタイプの女の子もいるっていう、
そうそうそう、ボーイッシュな女の子とちょっとお嬢様っぽい可愛い系のお姉ちゃんとみたいな感じでね、
はい、それでね、やっぱりね、そのね、やっぱジャパンアクションズクラブの方々が2人、うん、イエローと女の子と大須賀君と2人いたんです
け
ど、半端じゃないぐらいアクションがうまい、
それは商売ですからね、まあ、プロです、その道のプロですからね、
俺たち苦手なの、グリーンもね、ピンクもね、レッドも意外と苦手だったね、
そうなんですか、
普通お芝居やってて ね、
まあ、ね、
あの崖を転がり落ちろっていう芝居はないですから、うん、
でも結構転がり落ちてますよね、
うん、
相当落とされてましたね、
結構やらされたのもあるけども、うん、自分から名乗ってやりたいと、
行きますと、
やりますと、自分から言って、うん、まあね、時代があったもんで、
昨日バイオマンの映画を、うん、まだ映画見てなかったので昨日初めて見たんですけど、みんな崖から転がり落ちてて、
ね、痛い、
いや、これ痛いだろうって思いました、
痛そうじゃん、痛い、
走ったり飛んだり跳ねたりばっかり、
ね、本当に
もう楽はさせてもらえなかったですよ、
はいはいはい、そこ転がってとか普通に言いますよね、ね、でジャックじゃないんだからっていう
できないでしょみたいな、でもやりましたけども、
バイオマンのことできるよ、
う
ん、みたいな、
そうそうそう、
確かに
な、割と現場そんな感じだよね、
そう言われちゃうとそうですね、みたいな、
でも負けず嫌いですから、うん、もうよしやったろっていうね、うん、気で頑張りました1年間、う
ん、
ところがね、うん、その1年の間に大怪我をね、
はい、
しまして、
あら、
バイクから転落しちゃったんですよ、
あらららら、
うん、それで圧迫骨折っていう、十二胸椎って腰のね、
はい、
骨、
腰骨、ね、
そう、背中に近い骨、
はいはい、
十二胸椎を圧迫、うん、
圧迫骨折、
骨折、それと鎖骨の複雑骨折、
一
緒にやっちゃったんです、
あらららら、
だからちょうどね、東映漫画祭りって映画の時は、はい、うん、ちょうどねコルセット巻いてやってた、
まさにレイナちゃん
が見たやつですか、
そうそう、そうよ、
いや、これだいぶ転がってましたよ、
うん、
転がったり走ったりジャンプしたりしましたけど、
あれはもう入院してたんですよ、うん、実は、全治50日だったもんで、
あら1ヶ月半以上、
はい、
あら、
で病院から撮影所に 通ってたんです、
うん、普通はダメですけどね、
普通入院しなきゃダメ、
絶対やっちゃいけないやつですけど、
そう、
そういうわけにいかない、代わりがいないんだから、
ね、
あ、主役いないわけにいかないからね、
だからね、もう動けなかったですよ、だから変身ポーズもね、
うん、
手が上がんないから、鎖骨、はいはいはい、複雑でやってたから、
そうですよね、
だから変身ポーズ変えましたけどね、
全然あれ伊豆のロケかなんかで、
うん、
あれ多分城ヶ崎 の吊り橋かなんかの変だったかしら、うん、なんかそこでこう変身ポーズみたいなね、
うん、
でね、今それカラオケでカラオケボックスでさ、
はい、
バイオマン歌うと最初そのカットが始まるでしょ、そうそう、
何秒かね、1秒ぐらい ね
最初そのシーンからバッとね、
あれちょうど桟橋ね、桟橋のところ、はいはいはい、ね、あれをね、
はい、
あれ入院してた、
あれ実は
コルセット巻いてやってる、
あららら、
あのぜひ皆さん、
カラオケ
ボックス行ってバイオマンだけど最初のシーンは怪我してます、
うん、そんな、そう、
だから怪我はつきものとはいえ、
まあまあね、まあ、
本当に死ぬか生きるかのね、お怪我を
それは
しましたよ、あと首に刀が刺さったりとかね、いろんな理由がありました、
あら やっぱり立ち回りで、段取りをやっても、やっぱり、ね、不可抗力で、ちょっと勢いがついて、ちょっと踏み込んだら、それでも当たりますからね。
はい。だから、やけどなんかもね、軽いやけどなんかもありますし、
そうですよ、それこそナパームとかね、
当時はすごい、ね、今 CG でしょ、
はいはい、割とね、CG 使
うすごいんですよ、ナパームですよ、
生ナパームですからね、
石油みたいなね、
その中走ってんですもんね、
もうガソリンをあのビニール
ガソリンを、
そうやって火薬でドカンって、う
んうん、あの爆風といったら ね、たまったもんじゃないです、
ボンってきてね、
怖かった、そこをね、バイクでこうやってね、
はいはいはいはい、
避けて、ね、戦いに行ったりとか。ね、走って行ったりとか、
はい、でセメントの爆発の粉がいっぱいね、前見えなくなっちゃうしね、
はいはい、
それをだからやってて、
僕1年間やれたなと思って、
それは怪我しない方がおかしいですね、
まあしてしまいましたけども、でも下ろされなくね、本当にまあやり遂げられたことがね、僕にとっては今でもね、家宝に本当にいい思い出としてね、33、4年前ですけれども、やり遂げたっていう、
ね、いやでも前も本当にストーリーもすごく面白いなって思いましたし、
ね、
役者さんのこの気迫、さ最後 その自分の体のバイオ粒子に地球に拒否されるっていうあの設定も重たいと思いましたけど、そこに向かっていくこうみんながすごいかっこよくて、でも本当にこう見返、いろんな作品を見返してるんですけど、バイオマンは特に面白いと思った作品で、
ありがとう、
もう本当昨日も映画見てやっぱバイオマンは面白いなって思いました。
でバイオミックジェミニっていうのが流行ってて、
バイオミックジェミニ、バイオミックジェミ、
アメリカのドラマで、だからバイオマン特殊能力の部分で、
バイオミックジェミ、
僕はね動物とね、動物と話せる能力がある、
あそうでしたね、ゴーシロ、
犬とかね、鳩とか猫とかね、それでいろいろそれぞれブルーは、ブルーでオースがあの耳がすごいすごいよく聞こえるとか、
聴覚がすごい
とか、いろいろそれぞれに持ってるんですの、
はいはい、
それで変身した後も、みんなそれぞれの、イエローはアーチェリーになったりとか、
ね、弓矢のやっぱり名手とか、ね、弓の名手アーチェリーの選手ですからね、
そうそうそう、
とか2代目イエロー4はアーチェリーとかね、ありました、でピンクはフルート吹いてるみたいな、
それで最後はロボと合体するわけでしょ、
マヨロボ、
だから3段階ぐらいになるわけですよ、人間の時も超能力を持って強かったけど、もともとすごいのに、それでも悪がまさもっと強かった、
そうですね、
新帝国ギア、
ね、悪がすごかった、なんたって高田高丸さん率いるドクターマン、新帝国ギアの面々が、
新帝国ギア、
そう、とにかく悪が強かった、その筆頭としてドクターマン、
ドクターマン、
もう大大先輩ですよ、芸能生活、高田高丸さん、
ああウルトラセブンの頃からね、はい、ゴドラ星人の、ね、回とかにも出てる方ですからね、もうす
それとキャプテンウルトラの、
はい、
な名寸役の、
ね、中田博久さん、
中田博久さん、
ね、
はい、
キャプテンウルトラですよ、
そうですよ、
僕がヒーローは憧れて、
まさにね、
まさにキャプテンウルトラ見てました
から、次の番組ですからね、
はい、あ中田さんだとか思いながら、
はいはいはいはい、
名寸でしょ、
名寸でした、
それから、
ファラ、
ファラの
飛鳥優子さん、
飛鳥優子さん、
はい、
大女優ですよ、大先輩ですよ、
はい、またすごい方々がやっぱり出られてて、
それともう一方、
はい、
なんたって、
はい、
当時、
はい、
プロレスのレジェンドである一番売れてた、
はいはいはい、そうだそうだ、
ストロング金剛さんですよ、
ボクちゃんがねーっていうね、
当時ちょうどストロング小林さんからストロング金剛さんに内掛けの頃です、なられてからですよね、モンスターという役で、
そうだそうだ、
体がすごい大きくて、もうそれだけで立ってるだけで強そうな感じです、
存在感のね、まああるなんてもんじゃないですよ、
あのすごいなと思ったのはね、やっぱ僕その後に、
ね、
あの B&B の島田義さんのマネージャーでね、
はい、
一緒に現場ついて回った時に、
ええ
風雲たけし城によく
ロケーション見てました、はい、ストロングさん出てましたね、
ストロングさん出てるじゃないですか、
出てました、
結構やはり長年プロレスでね、相当腰を痛められてて、だからね普段ちょっとあんまり歩くのもこうちょっとこうゆっくりゆっくりね、のっしのっし歩いてる感じで、でおはようございます、ああおはようございますみたいな感じでゆっくりゆっくり歩いてらっしゃるんで、あ辛そうだな歩くのなと思ったんですけど、本番になってゲームスタートですって、そのね、あの参加者をこうね、たんこぼきぼじさんと一緒にね、ウェーっと追っかけていくシーンがあるけど、嘘 人みたいに走り回るの、うん、だからカチンコになれば走れるみたいな、すごいプロ根性の方だなっていうの
が、ね、いやだって役者さんでもね、うんうん、あれだけのね、うん、やっぱり個性を出して、うん、でセリフもバッチリだし、うんね、それなりのアクションもね、
そうそう、
それで何たってモンスターっていう役だったんですが、うんはいはいはい、ストロングさんの役が、うん、一番人気になるぐらいファンの人たちがちょうど お笑いの部分も担当してた、
うん、そうですね、ちょっと前
だけの中央と一緒にね、
中央
やびーんと
か、ね、そうそうそう、
確かに愛らしく、
愛らしく愛くるしい部分もなんかあったんで人気が出ちゃったんですよ、ね、だからね悪役さんのおかげで我々がまた引き立ててもらったバイオマンチーム
ね、うん、いや悪役の方たちというか ね、 ね、うん、それこそ無敵な感じのね、
でしょ、
はい、でもどうですか、やっぱりそういう先輩方の胸を借りると言いますか、
はい、
やっぱりあのお芝居とかなかなか話されたりとか、
うん、もうずっと僕は現場見てましたから、それでやっぱりメイクの時から、はい、早く入って、はいはい、あれだけのメイクを
すごいですよ、ね、
すごいです
ね、お面じゃないんですよ、
う
ん、
全部
顔作るんですから、あれは大変な作業だと、僕なんかドーラ塗るだけですから、
ああそうかそうかそうかね、
高田さんにしろドクターマンにしろメイスにしろ、はいはい、みんなすごいじゃない、
途中でパワーアップしたらもっとメイクすごくなっちゃってね、
そうそう、
メカもついちゃって、そのメイクもすごくなっちゃってみたいな、
あそれからやっぱり声の良さですね、声迫力あるセリフ回し、
はい、
勉強になりますし、あともう一つね、はい、やっぱり初めての経験っていうのが、うん、アフレコっていうのを経験さしたんですよ、
そっかそっか、ね、割とそれまでそうですね、1時間ものそういう大人のドラマ
って初めて僕やったことなかった、
ね、登録が多いから同時録音がね、そうかアフレコで、しかも自分の、
うん
ね、セリフに自分で入れるっていうね、
そうです
ね、
そうだからね、その現場のその時の間とか、
うんうんうん、
アドリブとかっていうのを下手にやっちゃうと、
はい、
後で辻褄が合わなくなって分かんなくなっちゃうんですよ、うん、で専門用語ね、必殺技も含めてたくさんあったの、で僕が変身した後、郷志郎が変身した後は、うん、新堀さんがやっていただいたじゃないですか、レッドワンを、
はい、
そしたらやっぱりああいうお面をかぶったスーツ、うん、アクターの方々っていうのは、うん、やっぱりそれなりにセリフを言いながら表情も、うんはい、あるんですよね、
そうですね、わかります、うん、
それでそれなりのセリフの時はこういうポーズをしてとかあるから、うん、それまで見てなくちゃいけない、うん、勉強してなくちゃ、
うん、
その後に全部撮影終わった後に、
うん、変身後も入れなきゃいけないわけです
ね、声を今度は吹き込まなくちゃいけないって作業が1日2日あったんですよ、
そうだ、そこやんないと変身した途端に茨城なまりになっちゃうからな、茨城なまりになっちゃったらまずいからよ、う
ん、それでそこで出会ったのはいろんな大御所の声優さんたち、
そうか、
声優さんたちとも
ピーボーとかね、
太田さん、太田さんはピーボーでしたけれども、まあ他の悪役の方、ナレーションの方、
あ、
いや勉強になりましたね、それも声の、
はいはいはい、
勉強、
そうかそうか、声だけでそれをね、芝居を
表現するという
、すごいですものね、そうか、じゃあ本当に素晴らしい方たちとやはり出会えて、
だからいろんな意味でバイオマンはアクションもそうですけども、もちろんお芝居もそうですけれども、うん、声優的な声の部分、
うん、
それから1年間っていうやっぱり長丁場で、
はい、
うん、やり遂げたとい う、
うん、
だから僕にとっては未だに超電子バイオマンは思い出に残る、なくてはならない作品でした、はい、
デザインがねすごいかっこよくて、
かっこよかった、
であの僕もその41戦隊で、ね、全部こう見てますけれども、
うん、
まあ、特に初期のね10作品ぐらいまでこういろいろね、まあ、もちろん自分の参加した番組もあるわけですから、あの思い出とか思い入れのね、
はい、
作品もあるんですけどもね、うん、これは本当坂本さんが来てるから言うわけじゃなくて、お世辞でも何でもなくて、僕バイオマン一番好きかもしれない、
ありがとうございます、
めっちゃかっこよくて、
ありがとうございます、
であのもちろんそのね、
嬉しい、
変身してからのバイオマンって変身してからの、
はい、
このカット割りがね、
はい、
こうタカタカタで、でこうバイオマンのメカが光ってね、
はい、
そんなこう胸のゲージのところのキラキラキラキラーンってその合成とかのカットも含めての、
はい、
あのコンテというかね、
うん、
あのでデザイン、
うん、
でいわゆるこの超電子というね、うん、 本当デジタルな感じのね、はい、だからまだ初期のねあれじゃないですか。で、うん、その前にも、まあ、電子戦隊デンジマンとかいう系の、うん、まあ、メカとかもあったんですけど、そっからの目覚ましいその映像の進化みたいなものと、うん、そのデザインと
素晴らしいよ、ね、
マッチしてね、うわめっちゃかっこいいなと思って、はい、でね、実はそれからなかなか記録が破られてないです、僕の中で。
ああ、ありがとうございます。
いや、本当にこれ今初めて
今日初めて聞いたよ、ね、
初めて聞いました。
本当に初めて僕も言いますけど、
うん、ありがとうございます。
もう多分ね一番好きかもしれないです。俺も他の戦、まあ、これね、他の戦隊が来たから、いや、実は僕、なんとかレンジャーが一番好き
です。いや、初めて聞いてます
からね。そういう時で、時で。うん。バイオマンはね、すごい好きでした。うん、で、まあ、当然、テレビの方では、ね、新帝国ギアに洗脳されてたんですけど、うん、遊園地なんかに行きますと、
はいはい、後楽園遊園地。
はい。とか、まあ、僕らと町場の遊園地とかね、そういうデパートの屋上とかがやっぱ多かったんですが、うん、はい、やっぱり地方の遊園地なんかもね、行ったりとか、はい、埼玉県のね、はい、武蔵野村とかいう遊園地とか、そういうとこ行くと、まあ、一応正義に目覚めましてで、ちょうど僕もバイオマンをやらせていただいたりなんかするんですけど、
ありがとうございます。
レッドワンも、何度もやらせていただいて、非常にこうやっぱり思い入れがね、うん、こうやっぱ強い作品でもあったので、
エンディングでさ、はい、終わって後楽うんと、うん、君たち後、うん、楽園遊園地で僕と握手っていうのは、
はい、
今でもずっと続いてるじゃないですか。
はい、続いてます。もう延綿とね、
ね、
続いてます
けど、まあ、東京ドームになったり、
はいはいはいはい、
だから、行きましたよ僕も後、うんうん、楽園遊園地で、
はいはいはい、当時ね、
当時、ライブやりましたよ、
ね、
お芝居的に、
はいはい、だってちゃんとセットがねあのネオグラードっていうその、ね、はい、新帝国ギアの風なセットになってたりとかね、
はい、
かき割りとかもしっかり書いてあってね、
いっぱいお客さん、子供、親子、
もうワンステージ2000人入ってましたから当時ね、
すごかったですね、
一日何度も後
楽園遊園地
やるし、はい、だ僕らもよくね見に行かせてもらったりとか、
撮影が休みの時行ってたんじゃないかな、後、うん、楽園遊園地でね、
後楽園でロケなんかもあったりね、
そうそうそうそう、
やっぱスポンサーさんですから、そういうのがあったりとか、うんうん、ね、いやでも本当ね、バイオマンだけでね思い出はね本当尽きないんですけれども、
はい、
例えば今日その例えば一緒にこう現場で、うん、まあ、バイオマンの仲間とか、うん、まあ、ロケ終わったりとかして、うん、当時例えばみんなで飲みに行ったりとか、うん、そういうことってのはあったりしたんですか。
当時ね僕飲めなかったの、
は
い、お酒一滴も飲めなくて、
あれも25歳だから別に全然問題ないです
よね、20代は法的には問題ない
です。そうなんですか、うん、あら僕飲めるようになってからよく一緒に飲んでましたけど
そう30代になってから
です、ね、あ、そうなんですね、
うん、それでね、
はい、
俺だから、うん、飲めなくて、
はい、
ただね、
うん、
僕がね、はい、実はね事故を起こした前の日に飲まされたんですよ、
はい、
飲めない酒を
出た、昔ながらのね、
そう、
あ、飲めと、うん、俺の酒が飲めないのかみたいな、
ね、なんかね飲まされたんですよ、
あ、しゃあない、あるあるある、
それでね
昭和
実は、うん、その大遅刻をしてしまいまして、
あ、
起きれなくて、
はいはいはい、
二日酔いなのか何なのか分からない
。お酒入っちゃうとね、
そうです
ね、起きれないですよね。
それで、
うん、
焦って、うん、一発目のシーンで大事故を起こしてしまったと、うん。だからもう今もそうですけども、うん、本当に申し訳ない、うん、もう皆さんにスタッフの方、現場の方、
うん、
本当に皆様に謝らなくちゃいけないと思って、うん、ご迷惑をおかけしました。思い出しました。だから、うん、みんなとはあんまり飲む機会はなかったですね。はい。それで遊ぶ暇もそんななかったですよ。
そうです。日々撮影ですもんね。
毎日でしたから。
しかも早朝からですから。
朝6時出発でしょ。
はい。で役者さんはその前に メイクしてね、あのスタンバっておかなきゃいけないからね、やっぱその分余計に早く来なきゃいけないし、
うん、
うわで日一杯取って帰ってきたから、うん、帰着後セットみたいなね、
うん、そうそう、ね、セットがあるでしょ、ロケ終わって、
はいはいはい、
で残ってる日でアフレコでしょ、
うん、
だほとんど休みなかったんじゃないかな、
あ、そっかそっか、
うん、
で休みがある時もとね、例えば天気で今日急に中止になりましたとかね、うん、で急に休みになっても誰も周り同じように休みの人いないから、
うん、
遊びに行けないじゃんみたいなね、うん、
ただ本当に1年間の作品だから、うん、みんな家族的なね、
はい、
もう本当にそういう、 もう仲間を通り越えて家族になりましたよね、
うん、
だからほとんど現場で1日いる、はい、
そうですよね。
もう寄居とか秩父工業とかね。
秩父工業懐かしいね、東松山。
そう、関越で乗って ね、関越自動車道でロケバスで何時間もかけて行くわけじゃないし、ね、そして撮影所、で中空きがあったり、
はいはいはいはい、
ね、もう街もあるんだけれども、
ね、撮影所の中に食堂ありましたしね、あの頃ね、食堂でご飯食べたりね、
そう、だからほとんど現場でしたよね、みんなと一緒に。だから帰ってきてからそれから遊びに行くとか飲みに行くってことはなかったですね。
あ、そっかそっか、はい、ね、じゃあご飯食べに行こうかって、食堂もちょっと飽きちゃったなって言うと、ちょうどあの声優がね、うん、撮影所の前の声優、
うん、
オスがね、はい、できたばっかで、は
い、そうそう、
あれまさにバイオマンと共に完成だから、
うん、そうだね、あ、そうなんです ね、
よく食べに行きましたよ、
ね、
あの昼飯休憩とか、うんうん、休憩は、うん
ね、
は
い、だ前言ったかもしれないけど、そのバイオマンの第1話で、
はい、
バイオロボに乗り組むシーン の、うん、あ、あのエスカレーターに登っていく、
うんうんうん、そう使ったよ ね、
ね、あれだから声優オスのエスカレーター
そうそう、前の時にその話しましたね、
そうそうそう、あの、
そう、現場
牧野さんにね、お話したと思いますけど、
撮影でも使いました
ね、だから、あの、あれを見るとね、そうだ、オズができたばっかだったんだな、バイオマンとか
も
なってね、やっぱそういうで、今もね、ありますしね、撮影所のとこ行くとね、だそうするとね、やっぱりまだにあのチューブ型のエスカレーター見ると、うん、あそこバイオマンが走ったんだよな、みたいなね、今、33年経ってもね、やっぱ覚えてるもんですよね。ああ、でもじゃあそうやって本当1年間頑張って頑張って、
うん、
ね、でもそれがまあ実を結んでね、
うん、
だってそれこそ今この33年経っても、
いや、こんだけヒーローブームになると思ってもいないから、今すごいですよね、なんか戦隊に限らず、
はい、そうですね、
仮面ライダーもそうです
けど、はい、
ね、
もうヒーローブーム、
うんうん、だからもう完全に社会現象っていうか
ね
一つのもう定番みたいな形で、うん、まあ、お笑い芸人さんたちのね、そのスーパー戦隊芸人とか、うん、この間もやってましたけど、うん、仮面ライダー芸人とか、はい、そういうなんか、まあ、さっきね、あの、いみじくも、あの、坂本さんがおっしゃってた、その昔はね、ジャリバンとかね、言われてたけどさ、
うん、
もう今そんなことじゃなくて、ね、主役を演じた人はそのままこう、一般のドラマとかにも出てくる、
そうです ね、
その若手の登竜門みたいな番組としてね、
今はね、
使われてるし、ね、だからその、だから走りというか、パイオニアですから、
一桁だもんね、
ね、
そうですね、
一桁、今、何十作今、はい、
41作、
すごいよね、
もうすぐ次も来ますよ、
そうですよね、
ね、
すごい。
だからもうその中でやっぱりこう早々期のね、だ逆に言えば、まあ、CG とかがない時代だったからやっぱりこう生身のね、
本当に
みんな売れてんだよね、結構ね、
あ、今最近のね
戦隊ものでもね、はいはい、本当みんな活躍してますよね、
はい、
もう
だけどやっぱそれはもうそういった先輩方がね体張って、
うん、
やっぱそういう礎をね築いてきたからこその、まあ、積み重ねであると思いますしね、うん、だから本当命がけでね坂本さんたちが走り回ってナパームの中を走り抜けて、ね、でもそうやってこうそれが未だにこうして、ね、いい形でこうできてくるんじゃないかなというね、
うん、
あとバイオマンの時に、うん、あのやっぱりメカクローンの中に入ってた人で、
はい、うん、はい、
今有名な唐沢俊明さん、
あ、そうですよ、
唐沢さんも、
はいはい、
はい、やってたと、
一緒に写真ありますよ、うちに、
それ知らなくてさ、
うん、
あの唐沢さんがバイオマン、
そうそうそう
そうですよね、
やってたのみたいな、
戦ってたんですよね、
飯森さんのところの事務所で、
あの、そうだったんですね、
ちょっと彼フリーでね、いろいろやった時に、じゃあ唐沢、じゃあうちから行くかみたいな形で、で現場行くと、で彼ともあのショーとかも一緒にやっててんで、で彼らあのショーでもね、
後から終わってから聞いたから、もっと仲良くしとけばよかったなと。
いやでも僕はあの3年ぐらい前にね、彼主演の映画で、
出たの、
インザヒーローっていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
で彼がまあスーツアクターの
好きだったのかな、
やるっていう、まあ、そういう設定 の、 あの役だったん で、
ああ
でそこに本当リアル、もうインザヒーローたちが、マジです、唐沢君を脅かそうっつって、本当、唐沢俊明さんにサプライズで、僕たちが、だから、新堀和夫さんを筆頭に、
行きたかったら、俺も。
ジャックの面々が、だから北川さんとか、そういった面々が、だから、サンバルガンをやった柴原さんとか、伊藤国康さんとか、
はいはい、
そういうメンバーが、みんなで、絡みで、
忍
者の役で、
みんな黒黒忍者勝負で。いいな、現場行ったんですか。
で、僕 もあの出てくれって言われていいんですかって、で東映の映画だったんですけど、ははなんかすごい広いところで広いセットが欲しいからってんで、東宝の撮影所で撮ったんですけどね。でそこに僕着替えに行って、そしたら新坊さんたちがあんだおのお前も来たのかって20人ぐらい、まあ、だからレジェンドスーツだった、俺も行きたかったな、みんな揃って、
俺お世話になりましたその説だったらご挨拶したかったです唐沢さんに。
いやいやいや、あのもう面白かったのは、はい、だまあ、実際は100人のキラレ役がいるんですよ、100人のキラレ役大半はまあやはりエキストラの方たちなんですけど、そのうちの100人のうちの、まあ、40人ぐらいが一応スーツアクター経験者なんですね。だ最近の若手の子たち、今現役でやってる子たち、
そ
でそのうちの、まあ、20人弱ぐらいが、うん、いわゆる当時唐沢さんと一緒にやってた、まあ、レジェンドスーツアクターたちっていう体で僕たち呼ばれて、うん、
はい
はい、で新堀さんを一等に僕らがいたわけですよ。したら唐沢さんがあの本番になって怒られてね、うん、その時に真っ先に新堀さん来てるんですって、
いや
それ、ね、
で新堀さんにカリスマだもんね、
真っ先に新堀さん
神だもんね、
新堀さんのところにバーッと一目散に走ってって、
へ、
いや本日ありがとうございますって、おお前のあれだから来たぞとか言って、
へ、
だけど知らないエキストラたちは、
はいはい、
なぜ主役の唐沢さんがあのエキストラのおじさんに頭を下げてペコペコ下げてるんだっていうしか見えないっていうね、めっちゃ面白かったんだけど、でその時にじゃあみんなで写真撮ろう、まあ、唐沢さんはちょっと本番ね忙し
かった。唐沢さんさ、バイオマンって覚えてるから、
いやもちろん覚えてます
本当、
で
嬉しいな、
いやで実はその撮影の時にね、で実はその唐沢さんが昔それやってたから、はあ、当時の写真を持ってきてくれって、それこそ石垣くんから頼まれて、
あ、
うん、あ僕と石垣くんと、唐沢さんとあのカネゴンと、
カネさん、
みんなみんな僕らがメカクローンでお面取ってる、
そうそう、
であの大道具の福ちゃん福井さんと、
はいはいはい、
みんなで僕と並んで、僕ちょうど僕がその最後の日だったんですよ。
なるほど、
ね、僕がこの日で現場を去りますっていう日にちょっと一緒に撮ろうよって一緒に撮って、その時唐沢くんもいたんです。
すごい
な。で一緒に写真撮ったのをその3年前の時にこれを覚えてると、覚えてるよ
ね、よかった。
だか丸々その時で25年ぶりに会って、で僕もだからバイオマンで現場一回引退したのが25年ぶりに復学したという、ね、
なるほどね、
はいはいはい、そういう、
なかなかね僕も共演させてもらったことないので接点がないじゃないですか今、
はいはいはい、
でもねいつかはね、
う
ん、さて共演した時に、ね、その説は
そうですね、
お世話になりましたバイオマンレッドの坂本ですって ね、ご挨拶したいななんていつも思ってるんですよ、あんなに有名になっちゃってね、しかもねうまいんだよね芝居が ね、 ね、アクションもそうだけども、僕はね、好きな、
ね、お手のもんで
彼は好きな方ですよね、唐沢さんはね、まあ、
東映アクションクラブでねずっと、
そうですよね、
だからもうショーをずっとやってて、
本当うまい
芝居、撮影も来てて、
はい、
で仮面ライダーではライダーマンって顔のね半分見えてるやつのやってて、 で僕らやっぱりそっちでも絡んでたんで、だからこう覚えてるって言ったら覚えてるよーって、
まあでもいろんなやっぱり有名になられた方々って、
うん、
戦隊もの多いですから、
うん、でもやっぱあの時代やっぱバイオマンはそういう形でいろいろね、
いやありがとうございます、でも作品自体はね僕は誇りを持ってますし、うん、今でも、うん、本当にねいろんな方々に今でもね、
はいはい、
あレッドワンの郷志郎さんの坂本さんじゃないですかって声かけられるんですよ、うん、
はい、
ありがたいです、本当感謝感謝です、
俳優さんたちもね、中丸忠夫さんも出てましたもんね、
はい、
ね、
僕の弟さん、
ね、
お父さん役、
お父さん
役でね、
もう僕らの時代37階の男っていう日テレさんのドラマでね、
はい、
まあ、主役をやってたしキーハンターにも出てた、でやっぱり小田切さんという役でね、
そうですね、
出てましたけど、うん、
それとね、
はい、
ゲストでね、うん、バイオマン真田広之さんも、
そうです、
出てくれたんですよ、
そうです
ありえないでしょ、
ね、
当時売れっ子の大スターの、
ね、
あと黒崎ひかるさんとか、
ああそうだ、
ゲストもすごかった、
ね、だから、はい、いろいろこうあったけどこう恵まれた作品でもあったんでしょう
ね、恵まれました
ね、
はい、
あやっぱりそれもこう 運も才能ですから、これはすごい作品だった。
それともう一つ僕が言いたいのは、
うん、
やっぱり主題歌だ、
うん、
主題歌のやっぱり曲の良さと歌ってるアニメソングの、
うん、
アニソンの宮内隆之さん、
またね、
今仲いいんですよ、
いい
でね、たまにね、あの一緒にイベントやったりとか、あの本当にね、はい、その宮内さんも、
うん、
バイオマンって作品が僕の原点だって言ってくれるんですね、
うん、
だからあの歌は 超電子バイオマン、あれ名曲でしょう。で、あの、うん、自分の作品だから言うわけじゃないんですけれども、宮内さんのおかげで、うん、やっぱり作品自体も盛り上がった、うん、エンディングもいいんですけれども、
ね、
バイオミックソルジャーもいいんですけれども、はい、それはもうありがとうございます。
ちょっとその辺で、ね、また宮内さんとのお話でちょっとまたね、面白い話があるので、コマーシャルをどうぞ、はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。超電子バイオマン坂本龍介です。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。玉川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
いや、宮内孝之さんといえばですね、
はい、
まさに、
うん、
凌介さんと、はい、私ショッカー大野が、はい、再会するきっかけをくれた方なんですよ。
そうなの、
うん、だ僕はちゃんとね、凌介さんとお話をね、
はい、
だから逆に言えば撮影所の頃はおはようございますって挨拶ぐらいはね、うん、もちろんしてると思うんですけども、うん、そんなにね、こうどうもどうもって感じではなかったんですけども、
ね、あんまりなかったよね。
まあで、そういう中で、うん、で、その後にいわゆる今我々がやらせてもらってます、
はい、
まあ、スーパー戦隊スピリッツとか、はあ、スーパーヒーロースピリッツアニメジャパンフェスティバルですよね、
はい、
で割と初期の頃にですね、メタルヒーロースピリッツっていうライブをやったんですよ、
はあ、
これはまあメタルヒーローですから宇宙刑事ギャバンから始まってギャバン、シャリバンです
ね、
はい、はい、シャリバン、シャイダー、ジャスピオン、スピルバン、メタルダー、ジライア、ジバン、ウィンスペクター、ソロブレ
イ、すごいすごい
ガーッといく、あのシリーズの中でやっぱり レスキューシリーズということで、レスキュー3部作、
はい、
で、ウィンスペクター、ソロブレイ、クシードラフトを、はい、まあ、宮下隆之さんが歌ってらっしゃるんですけど、その頃ねやっぱり、坂本さんと交流があって、
はい、
で、凌介こういうのがあるから見においでよみたいなことだったらし
くて、そうですね、行きましたよ僕、
はい、で渋谷のね、オーウエスト、
あ、行きましたよ、ね、僕、
はい、はい、ウエストで僕はあの時だから司会をやらせていただいて、
そうでしたね、
で、まあレスキューだったんですけれども、はいはい、まあ、いわゆるそのメタルヒーローのライブなんだけど、今日は僕の友人の坂本龍介君来てます、
はいはい、いきなり紹介されて、はい、僕お客さんで行ったんですけど、
はい、
呼ばれたんですよね。
そうそうそう。だけど、あ、今日メタルヒーローだから、
うん、
スーパー戦隊だって、まだその頃ね、スーパー戦隊スピリッツがなかったんですよ。
あ、そうなの？
そう。だから、
あ、そうか。
あの、だスーパーヒーロースピリッツで、いろんなヒーローと一緒にやってる時に、はいはい、まあもちろんバイオマンも歌ってもらったんで、
はい、
たんだけど、その時はメタルヒーロー限定だから、
恥ずかしかった。声かけてくれて、あんなたくさんいる何百人。
で、そこで、いや、坂本龍介君来てるんだよ、みたいな、わーってなって、
ね、
で終わった後ね、近所の居酒屋でね、
うん、そうだね。多分飲んだよね、
でそこに僕も呼んでもらって、
うん、
でそこでちゃんと挨拶したのが
紹介
で実はで、あ、どうも初めましてっていう感じだったんで、
そうだったっけ、ね、
で実は坂本さん、僕は超電子バイオマンで、ね、メガクローンをやってたんですと、あ、そうだったんですか、
あ、そうだったんだ、ね、
ということで
ね、
でそこでこう、あ、じゃあそれはよろしく、何年ぶりだろうねっちゅう、でそこで、こう2人がだから再会するきっかけをくれたのが宮内孝之さんなんです。
そっかそっか、
はい、
もうね大好きな、ね、うん、兄貴分ですよ、
ね、
宮内さん、
ね、でも凌介凌介っつって、
はいはい、
うん、そうそう、それでからまあいろいろあって、でもいろんなこうステージとかね、うん、やっぱりショーとかトークライブとかをやるようになって、
ね、
でまあ今日までねこう、今はね一緒にやるようになってとうとうなって、でもうバイオマンが集まったりとか、みんないろんな人が集まったり ね、
う
ん、
ね、
してなんかちょっと面白いねこう時代になってきたんですけれども、うん、
アニソンの大先輩のね、うん、水木さんにしろ水木一郎さんにしろ、
はいはい、
串田明さんにしろ、
はいはいはい、
紹介していただいたのは、
うんうん、
影山さんにしろね、
はいはいはい、
宮内さん、
はあ、そうですよね、
はい、
うん、そうそうだね、そこからこうね、
いろいろ輪をつなげて、
うん、やっぱりどんどん絆がこう広がっていくっていう、
ね、
うん、
尊敬しますよねアニソンの人たちって、
うん、やっぱすごいですからね、あのカリスマ性
と、ね、すごいカリスマ性と、
まあ、
歌唱力とパワー、
ね、
パワフルさと、
うん、あの生歌聞くとやっぱりすごいですよ皆さんね、
見せ方と、
うん、やっぱり感動してやっぱ涙する人がね、
素晴らしい、
い
ね、何回かね見に行かせてもらって、まあ、あの熱気と、
はい、
ファンの、
うん、ね、
すごい もう今ブームですもんね。
だからもうおかげさまでね、こう年に何回かね、あのコンスタントにいろんなコンサートライブをね、
宮内さんのねイベントやった時もね、関西の方で行ってやった時も、宮内さん主題歌じゃないですか、でレッドじゃないですか、成り立つわけですよね。
そうですね、
ファンもそれで僕サプライズみたいな感じでやるわけです、はいはい、進行。そうするといきなりその歌の合間で僕がスタンバってて、
はいはい、
そうするとみんなファンがまさかあそこにレッドが本物の郷士郎がいると、
ねね、すごいよそれは。
衣装も銀のね、衣装でね、
ね、銀のジャンパー着てね、
銀のジャンパー着てね、はいはい、だからそういうのやりましたよ宮下と。
それはファンの人嬉しいでしょうね。
成り立つんですよ。
ね、いやだから本当ずっとまだまだこれからね、いろんなそういう展開もできると思うし、変わらずにね、ね、
牧野もね、はいはい、ピンクの、ピンクの牧野美智子も仲いいんですよ。
あ、そうですね、
宮内さんとこの間も
一緒になんかね、はい、行かれたっつってね、はい、行ってましたね。
でも本当にね、お忙しいし、宮内さんもお元気になられて、
そうですね、
本当に良かったなと思って、怪我なさったりね、いろいろ
やったんですけど、
いろいろと病気もなさったりして心配してたんですけれど、また来年は一緒にできればいいなと思ってますけどね。その時は一緒にやろうよ。
あ、もうぜひぜひお願いしますよ。もう、いやいや、もうなんかちょっとね、声かけてくださるんでね。
ね、
で、まあその辺の話からちょっと最近のお話、はいはいはい、近況とかね、いや、よくぞ元気になってくれたって言ったら、もうまさにあなたですよ。本当よくぞ元気にね。
まあ、去年いろいろありましたけどね、僕もね。
だから今こうしてラジオにも来てもらってね、
人生の中で
全然その声の張りというか、変わらないですもん昔と全然。
まあ痩せましたけどね。
いやいやいやいやいや、スマートでいいじゃないですか。
そうそうそう、ね、いいダイエットになりましたけど。
そうね、なんかお芝居とかも精力的にね、舞台の、
そう、この間見に来てくれてありがとう、
はい、伺いました、ね、
あのジャガー横田さんの40周年記念公演 で、
はい
で
ね、はい、
ジャガーさんの小さい時の子役時代のお父さん役、ジャガさんのお父さん役をやらせてもらった。
それがまた飲んだくれのお父さんでさ、
そうそうそう、
でこうね、ちょっと見に来て、病気でちょっと早くにね、あの行ってしまうんだけど、だからそういう意味で俺痩せちゃってるからよって言ったけど、いや、いい役作りだったんですよ。
そう、
なるほど、
ね、そう、死んじゃう役だったけど ね、まあ、今は僕は生きてますから、
いや、もちろんもちろん当たり前です、はい、お芝居の世界ですから、
はい、
まあ、でもね、
本当に現実、
はい、
去年は、
はい、
まあ人生の中で最大の試練というか、まあ僕はね、まさか僕自身が癌になるとは思いませんでしたから、まあ食道癌というね、種類の癌だったんですが、まあステージ3ということでね、まあ手術しなければ余命1年というね、宣告まで受けたんですよ去年。
うわ、そんなだったんですね。
もともとね、肺炎で入院したんですよ。
はいはい。
ので肺炎で入院した時に、いろいろ他に検査したところが、癌が発覚したと。もうすでにね、もう1年、2年ぐらいは経ってたみたいで、
はい、
5センチとか6センチぐらいの大きさになんか食道に貼ったらしいんです。あったのね。
はいはいはい。
それがリンパの方に、リンパの方に転移しちゃってたの。
っと
だ、リンパも1センチ台のがんがあって、それも切除しなくちゃいけないということで、まあ何がきつかったかってね、抗がん剤治療っていうのが
よく聞きますけどね、
ものすごいきつかったですね。
その副作用っていうのが、
副作用が3回ぐらいやらなきゃいけないんですけど、結局がんを小さくしないとやっぱり手術できないということで、そういう抗がん剤治療をやった時に、まず副作用っていうのがまずあって、
はい、
僕ね、髪の毛抜けちゃうんじゃないかと、
よく言いますよね。
よく必ず、まあ8割方抜ける人が多いんですけれども、抜けなかった。まずそれは良かった。
すごいね。
良かった。それでね、あと副作用でね、胸焼け、吐き気、
気持ち悪くなるって、
それから正常な機能まで、癌細胞も小さく退治してくれるんだけれども、抗がん剤っていうのは正常な機能まで侵されちゃうんですよ、やられちゃうんですよ。で腎臓の機能、僕はちょっとやられて、いろいろやっぱり
不具合がね、
不具合が、それから味覚障害とね、
なるほどね、そんなのもあったんだ、
しびれみたいなのが出てきちゃって、そういうのは経て、抗がん剤治療をやって3回、 それで手術をできたね、受けて、それで手術は9時間の大手術で、もう生きるか死ぬかで、
はい、
まあそれをですね、まあどうしようかみんなにね、まあ告知しようかどうしようか迷ったんですが、たまたま去年のまあ赤祭りという
まあそういうイベントで戦隊のレッドが集まるというイベントがあります。
そこでファンの人たちの前でも仲間の前でも報告しました。
はいはいはい、
でもこれから手術行ってくるよって明るく、
ね、みんなで行ってらっしゃいっつってね、
ガンには勝ってくるよって、ネットはガンなんかには負けないぞって言って、
本当本当、
そしたらみんな頑張って、
行ってらっしゃい、
ネットは、ネットは絶対ガンなんか負けないんだから頑張ってって、みんな応援して励ましてくれました、そういうね皆さんのまあ今だから言うんですけれども、本当に感謝感謝で全国のファンが、まあ世界の世界からもメッセージいただきましたけれども。
またあのテレビでもね、
あのバックホーザーをね、あの TBS のね、1時間のバックホーザーフライデーっていうのに、はい、
しましたからね。
これがね、ちょうど手術して次の日から、ICU から出て、すぐ仕事してたんですよ。撮影し、
撮影が来てたわけですね、撮影隊がね。
もう管だらけでね、もう点滴だね、いろんな管が入ってる中でね、歩けないんだけど歩きながらね、必死に頑張って撮影しましたけど、痛々しくね映ってたんだと思いますけどね。まあそういうのを経て1年とも2ヶ月ぐらい経ちましたけれども、手術から
ね、いや見事に本当に元気にね、
復帰に
ね、そして復帰させて、それこそ余命1年とか言ってたらもう1年過ぎて元気に仕事してますから、
ありがとうございます。今日も、ね、あのこの呼んでいただきまして、
ね、だからこれはね、
これだけ声が出ます、
ね、だから本当にあのやっぱり今ね、やっぱこういう病気はなかなかね、はい、もう昔医学がね進歩すればね、いずれなくなるだろうと 思われてた、もう今から40年前とか、
やっぱりね、がんってね、宣告受けた時はもうダメだなと、ね、思いますでしょ、
普通。そうすると、いやもう本当にみんな目の前真っ暗なんてね、
真っ暗になりましたよ、
だけどこうして元気に帰ってきて今精力的にお仕事をされてるっていうのは、例えば同じ病気で悩んでる方たちの、どれだけの励みになるかね。
それももちろんそう思いますし、逆に僕励まされて応援していただいたから、お返しを知っていかなくちゃいけない。その恩返しとしては僕が元気になって、いろんなイベントにしろ、舞台にしろ、ラジオにしろ、歌にしろ、活動していくのが恩返しだと思ってますので、そのいいね、やっぱりスタートとしてね、やっぱりこうやってラジオにも今日呼んでいただきましたけれども、
なればと思って、
思っていますので、感謝ですよ今日。
はい、ああもう何よりでございますね。はい、そうだからぜひね、今、朗読劇とかそういうのにも、ね、そうそうそう、出られてて
声が、ね、出るようになったのも、その朗読劇をやったおかげでもあるんですよね。
はい、ゴレンジャーの、ね、はい、秘密のゴレンジャー
の桃レンジャーさんの座長の、
はい、小牧梨沙さん、
ね、小牧梨沙さんと一緒に、あと、はい、萩原紗友子さんとか、
はい、ダイナピンク、
はい、そういう人たちと一緒に朗読劇をね、はいはい、今年の1月から、まあ、ちょっとやりまして、
はい、
はい、でこの見に来ても ね、いただきましたけど、
秋の時にね、
たまたま僕の誕生日の時に、いろいろ、
そうですね、またちょっといっぱい仲間が集まるから、ショッカーちゃん司会やってよみたいな
ね、ありがたいね、みんな来てくれ、
応援に、
ね、
あ、行く行くっつって
応援に駆けつけてくれてね、
出演者がずらっと10何人スーパー戦隊系の俳優さんが揃って、
だからファンの人たちびっくりしてたよ ね、そこに来たお客さん
で、あれって感じ、
お客さんの3人に1人ぐらいがスーパー戦隊ですみたいなぐらいな勢いでずらっと、
でもね、さて、まあ、俺が癌でこうやって復帰したという部分と、誕生日っていう部分とね、ちょうど1年経ったっていうのが重なってね、それだけ皆さん来て応援してくれて、司会までやってくれて、
いやいやいや、
ありがとうございます。イベント
とんでもないです。
トークイベントもあったり、サイン会もあったり、
バイオ粒子で復活イベントでしたからね、バイオ粒子がね、もう悪いもの全部パーッと、
8月だよね、8月
か、ね、今年の8月、
20日が誕生日だった
からね。ああ、そうでしたね、
ありがとうございました。
そうかね、もう夏だったんだ、もうなんかついこの間だけど秋かななんて思ってましたけど、
それもだから大成功で終わって、
もうとっても皆さんね、喜んでね、ファンの方たち、
その後に舞台もジャガーさんのね、
はい、あ、それで舞台見に行きました、
はい、ね、舞台も、
すごい素敵な舞台でね、
はい、
そう。だから本当に今だから精力的に、ね、やってらっしゃって、こうやってやっぱり、うん、元気であるってことは大切ですね。
そうですね。まず体が資本ですから、うん、役者、うんう
ん、はい、
ね、
は
い、さあということでございまして、最後になりますけれども、はい、今このラジオを聞いてる皆さんに、
はいはい、
メッセージなどをいただけたらと思いますが、
うん、だからね、はい、本当にね、みんなのおかげで、そういう僕がこういう大変な病気、食道がんっていうのと戦って、うん、今があるのも、こんだけ元気になれたのもみんなのおかげだと思ってます。みんながやっぱりバイオマンレッドは不死身だ、うん、がんにも負けないぞって励ましてくれたおかげだと思ってます。だからこれからもっともっと元気になって、もっともっとアクションもできるぐらいになって、いろんな仕事をしていきたいと思ってますので、これからも応援をよろしくお願いしたいと、本当心から願っております。
はい、わかりました、ということで本日のゲストは、
はい、
超電子バイオマンレッドワン郷志郎こと坂本龍介さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
坂本龍介でした。今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、どうもどうも。
ということで元気だね。
元気です。まず声が第一声ポーンと聞くと、
そうそう、
すごい元気って思いました。
もうバリバリですよ、うん、もうね、なんか病気したかって思わない
の、もう
言えない
ですね。
ずっとずっと
まま、ちょっとダイエットしただけかなっていう。
そうそうそう、いい感じでこうスリムになってね。
はい。
さあ、ということで、はい、そうだそうだ、あの、興奮して忘れるとこだった。
そうなんですよ。
サイン色紙プレゼント。
はい。
誰ですか？
うのきこうじさん。
あ、ダイナブルーのサイン色紙の当選者を発表してちょうだい。
はい、東京都のラビットツリーさん。そして埼玉県のサトリンさん、岐阜県のチカさん、以上3名の方に当選しました。
はい、うのきさんのサイン色紙をお送りしますんでね、はい、お楽しみにしてください。
ますますファンになりましたってメッセージもいただいてますので、
はい、そうですか、おめでとうございます。そしてもちろん今日のゲスト、うん、坂本龍介さんの直筆サイン色紙もですね、
はい、
3名様に差し上げたいと思いますので、ぜひあの番組の感想とか、
ね、
あの龍介さんへの、ね、メッセージなんかありますよね、
はい、
あの励ましの、ね、うん、メッセージなんかもあったら、うん、ぜひ書き添えていただければと思います、うん、ということで、これからまたで師走ですから、
はい、そうでした、
いろんなイベントがございますけれども、はい、まあ、さっきちょっと言いました12月の3日は、
はい、
高取秀明さんと、
うんうん、
大阪行ってね、特撮の歌をね、いっぱい歌ってもらいます。特フェスというのが、心斎、
はい、
橋のね、ヒルズパン工場という、
パン工場、
ジャムおじさんができそうですけども、
はい、
ヒルズパン工場というライブハウスで、
はい、
高取秀明さんとね、一緒にライブをやりに参ります、はい、12月の3日、
うん、
そして12月の90とですね、
はい、
昭和のヒーローの皆さんたちと、
う
ん、ね、ミラーマンの石田信之さん、うん、そして、帰ってきたウルトラマンのね、
はい、
スーツアクターやってらっしゃいます、この番組にもお越しいただきました、菊池栄一さん、
うん、
なんとね、紙芝居の黄金バットとかを実演してくださるそうです。
あの時話してたやつを。
そうです、そうです。
では
い。そして、おなじみ人造人間機械ダーの、はい、バン大輔さん。
うん、
ね。そして、これも、まあ、皆さん番組に来ていただいて
ます。みんな来ていただいてます。
みんなこの番組来てるじゃん、
さっきから全部、皆さんいらっしゃってます。そうそう、
ね、来てます、
はい。
ね。そして、バトルフランス。ね。バトルフィーバー J のバトルフランス。はい、倉地成光さんと、
はい、
この皆さんがね、
うん、
沼津の新仲見世商店街に大集結するということでございまして、昭和レトロライブというかトークイベントをねやります、はい、さらにね、
はい、
少年探偵団、ね、いっぱいあると思うんですけども、うんうん、水木一郎兄貴が歌ってた少年探偵団の、ね、BD7 というのがあるんですけども、はい、ここで高一点の魔女というのをやっていたね、当時子役さんだったんですけど、はい、山添道夫さんというね素敵な、まあまあ、女優さんですよね、
はい、
その方もいらっしゃるというので今回ちょっと、はい、楽しみにしてるんですけども、さらにはあの、はい、マッハバロンの歌を歌ってるね、
はい、
杉浦義弘さんが来られて、
は
い、ライブをやると、
あら、ま、
悪の天才やっとって、あれ生で聴けるのかと思った
すごい
なんかちょっとそういう昭和な、はい、まあ、残昧なイベントがね、うんうん、沼津でございますん で、東京からも近いんでぜひ皆さんお越しいただければと思います、はい、まあ、そんなことで、年末もいろいろね、はい、イベントがございますけれども、うん、ぜひまた、いろんなところで直接お会いできればと思いますし、うん、もちろんまた来年も
そうですね、
当秘密基地へようこそ、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。ということで皆様、良いお年をお迎えください
、はい、
ね、はい、じゃあお相手は私しょうか、おと
貝原玲奈でした。
せーの、またね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました。